どうもガラです。
ミソです。
今週は2019年第50号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
では、今週は関東から表紙が、バーサス鬼舞辻海戦、無限城全面決戦最高潮、関東からの鬼滅の刃でした。
いや、まあほんとそうですね。絶好調って感じの扉、表紙ですねっていう。
はいはい、最高潮という感じで、炭治郎くんと、あとまあ、後ろにはもはや懐かしい感じの、善逸くんと猪之助くんが並び立っていました。
そうですね。いや、もうこれはもう最終決戦合流するでしょっていう感じですね。
まあ、合流はするでしょうね。あとはまあやっぱりアニメが大盛り上がりで終了しましたから。
うん。
やっぱり大変この訴求力のあるメンツとなるとこの3人なのかもしれませんね。
そうですね。
という感じで今週は おまけもついていました。こちら、閉じ込み付録で鬼滅の刃ゆるシールというゆるキャラ化した鬼滅の刃のキャラクターたちが見れるこのシールがついてきました。
いや、これめっちゃいいっすね。
いや、もう本当に普通に可愛いですね。
ちゃんと柱だけじゃなくて上限の鬼たちもいるしっていう。
はいはい、上限もいますし、ちゃんと使いたくなる感じのシールでしたね。
いや、そうだね。そして、この一番下の、猪之助くんが善逸を食い、善逸が炭治郎を食い、炭治郎が禰豆子を食うという、この、これは闇が深いですね。
これ何なんでしょうね。
うん。もうなんか可愛くしようとした結果可愛くないものが登場してしまったみたいな。
もともとゆるキャラ自体ちょっとずれてるところもあってこそのゆるキャラですからね。
まあそうだね。
そういう点でこの気持ち悪さ、謎っていう謎感も含めてゆるキャラと言えなくもないですよ。
うん。そうですね。
という感じで、まあ、もっといろんなキャラクターのシールあってもよかったですけどね。
ああ、ですか、サイコロステーキ先輩とかですか。
いや、もちろんですよ。サイコロステーキ先輩ですとか。愛すべきキャラはいくらでもいますからね。
そうですね。
いやー、という感じで、もっとこのゆるシール、今後とも続けてくれてもいいですよ。
いや、そうだね。なんか、こういうおまけは嬉しいから、やってほしいですね、また。
はい。という感じのおまけもついてきた関東から、こちら、中の扉絵の方は決戦開幕という形で、今、この場に揃っている炭治郎くんと義勇さん、そして鬼舞辻さんと家中の禰豆子さんという4人の一枚でした。
そうですね。いやー、でも、禰豆子さんは今ちょっと寝てるだけですけど、なんか、絡んできそうな雰囲気出てきましたね、これ見るとってい
う。いやー、まあ、太陽を克服っていう鍵ですからね。
うん。
展開的にもだいぶ重要になってくるんじゃないかという感じですし、何か、口枷が外れているだけでもなく、少し大人びた感じの一枚に見えましたけどね。
そうですね。
ちょっと雰囲気変わったなという感じも含めて、この先の展開ですごいやっぱり重要になってきそうな感じの扉でした。で、内容としましては、第182話で、炭治郎くんは腹の底まで炎王が渦を巻いて、鬼舞辻さんと戦うんですが、右目を潰されてしまって、で、甘露寺さんたち死んだと言われたんですが、実は生きていて、泣き目さんは、ゆしろうくんに幻覚を見せつられていましたという展開でした。
いやー、無惨様カラー扉絵からずっとこうカリスマ性あったんだけど、まあ最後の方で何をしている泣き目ってなってるところはザマー感があってよかった
です。そうですね。ここに来ていつもの無惨様感がありますね。
そうだね、無惨様感出てきたね。
あー、いつもの
うっかりさんっぽい感じ。
取り乱してる感じといい、いつもの感じが出てきましたよ。
いや、そうだね。いや、だからこれでこそ無惨様だし、やったぜ、ゆしろくんっていう感じだよって。
はいはいはい。
いや、ほんと、吉郎くん大活躍すぎでしょっていう感じですかね。
いや、本当に、一番重要なところというか、大きな一手を打ちましたよね。
打ったね。まあ、もともとね、この作敵とか、この、ね、親方様に情報届けないとかね、それだけでも大活躍なのに、上限の4を操るってっていうね。
はいはい
はい。まあ、相性の問題ではありましたけど、いやー、すごいなって思いましたし、最後の今から前を地上へ叩き出してやるってこう泣きながら言ってるところの迫力は、ゆしろくんの覚悟というかね、思いを感じてよかったですね。
はいはい。それにやっぱり、鬼舞辻さんのしたことに対する報い感がありますからね。
そうだね。
お前のやったことを誰も許さない感がありますんで、そういう点でも、本当に鬼舞辻さんのやったむごいことに対するちゃんと復讐というか、鉄意感があったんで、グッとくる一コマでしたよ。
そうですね。いや、まあ、あとはね、本当に、炭治郎くんが左右目欠損してしまいましたけど、大丈夫なんですかねっていう。
いや、もうこれ血が入ったところじゃないですからね。
そうだね。もう、なんか、ボトリと落ちててもおかしくないでしょっていう。
描き方的に完全にえぐられてる感じですし、それにやっぱり、無一郎くんの死に様が頭をよぎりますからね。
そうだね。
バラバラにされた無一郎くんが。そういう点で、確かに右目がえぐられても全然おかしくないという感じがあるし、実際、描写的にもえぐられてる感じですし、いやー、主人公の片目がなくなるって結構大事だと思うんですけど、あっさりいきましたね。
そうだね。この辺でも本当に、後藤上先生はもう容赦がないというか、最終決戦だからって、出し惜しみしねえぞって感じに伝わってくるねっていう。
はいはい。いや、本当に、結構、無一郎くんの時もそうでしたが、こういう結構重要なダメージがさらっと描かれることに対してドキッとさせられるのは、最近の鬼滅の刃の持ち味な感じがしますよ。
そうですね。
いや、だから本当にシャレにならない感じがして、切羽詰まってる感じがして、緊張感があって、大変、こっからの戦い、きっとみんな頑張るんでしょうが、ハラハラします。では続きまして、ドクターストーンの第129話で、マグマさんを筆頭に千空くんたち、科学王国みんな船に乗り込んで、銃を使って、こう、脅して、なんとか時間を稼ごうとするんですが、モズさんがやってきて追い詰められてしまったんで、氷河さんを復活させますという展開でした。
いやー、銃と源さんのハッタリで、だいぶ戦況良くなったかなと思ったけど、やっぱモズさんやばいっすねっていう。
いやー、もう登場するときのこの体勢からして強そうですからね。
そうね、こう背中のところとか超かっけえからね、敵ながら。
はいはいはい。
いやー、そしてその後本当に、保安官もさ一発でやられちゃったし、ねえ、銀狼くんがやれるところとかも絶望感やばかったからねっていう。
はいはいはい。あっという間でしたし、やっぱりその銃が叶わないことに関しても、もともとモズさんが、この妖術使いに関しては指の操作が必要になってくる。だからそれでなんとかなるっていうことを、ちゃんと思ってるシーンがありましたからね。
うん。
そういう伏線もちゃんと聞いてたんで、ここに来ても圧倒的に強いっていうだけじゃなくて、すごいその強さに納得感がありましたよ。
そうですね。いやー、そしてだからこそね、この氷河くん復活はね、おーっていう、なんか、すごい、かっこよく見えるんだよねっていう。
はい、いや、てっきり沈められてるかと思ってましたよ。
いや、ほんとそうだね。だけど、科学の檻、ね、つまり鉄の檻だったから出せなかったっていうね。
はいはい、
この辺も納得感超あるしねっていう。
いや、全くその通りですね。もう原始人が鉄を何とかするっていうのは確かに不可能でしょうからね。
うん。
石器時代は。
そうだね。いやー、だからすごい良かったって思うし、ただね、ほんと裏切り者なんだけど、ね、氷河くんっていう。
そうですね。だから、その点で、どう動くのか予想がつかないっていうハラハラ感がすごくありますね。
あるね。まあ実際でも氷河くんでもモズさんに勝てるのかってのもあるけどね、っていう。
いや、くだやりがないですしね。
そうだね、普通の槍だしね。
普通の槍ですからね。という点で、やっぱりそこも共闘の展開になるのかもしれませんが、氷河さん、まあ、やっぱ根っから信用できない相手ですからね。
うん。まあでも、それだけピンチだっていうことですからね。しょうがないですっていう。
はいはい。その点で、また、新しい味方キャラとして、敵か味方かはわかりませんが、そこの深掘りのところが描かれるのも大変楽しみですよ。
楽しみだね。あとは本当に、多分、相手側が石化から復活するところって多分初めて見てると思うんで、その辺のリアクションとかも来週あると嬉しいなって思いますね。
ああ、確かに。今のところ正体バレ、船に乗り込んでる段階で石化してた人がいるって気づいてもおかしくないですけどね。
そうだね。でも、まあ、だけどリアクション的にはないもんね。
はいはい、バレてる、気づいてるっていう描写は確かにないですからね。
うん。
確かに、妖術が、当主様の石化を解いてるわけですからね。
そうだね。
いや、これも確かに大きな一点になりそうな感じで、リアクションが大変楽しみです。
はい。
では続きましてが、配給の第372話で、日向くんと及川さんがブラジルで出会いまして、それが日本列島を震撼させる中、日向くん、及川さんとバレーボールやってたら、現地の人に挑戦を受けましたという展開でした。
現地で、日向くんと及川さんのこの写真めっちゃいいよねっていう。
そうですね。すごい楽しそうでいいですね。
そうそうそうそう。で、これを送られたみんなのリアクションも結構面白いですね。
はいはいはい。
確かにこういう、んって感じになるよなっていう。
いやもう衝撃ですよ、当
然。なんでみたいな。そうだね。いや、だから影山くんのリアクションがこう真っ先にあったのよくすごい良かったねっていう。
そう。
一番びっくりするやつだからね、多分。
そうですね。影山くんは、まあまあそうですよね。多分、及川さんがアルゼンチンに行ったことは分かってても、やっぱブラジルにいることに意外性を感じてるんですかね。
うん。
ちょっと立場的に他の及川さん組の人たちは日向くんがブラジルにいるって知らずにびっくりしてるっていうところはある気がしますけど。影山くんの手持ちの情報はよくわかんないですよね、うん。
そうだね。ただまあ、誰かに話したくてしょうがなかったって、牛若さんのところを捕まえるところとかすごいじゃないですかっていう。
はいはい。ここの無言のやりとりは、そしてじっとそれを見つめる牛若さん、この辺のリアクションも大変面白かったですね。
面白かったね。いや、でもこれは本当誰かに話したくなる、見せたくなる写真ですよっていう。
はいはいはい。
いやだからその辺は本当すごい良かったですね。あとは、もう本当にね、及川さんのね、語られる背景っていうのもね、あ、なんかすごいいいなって思ったしね。
いや、本当ここに来て、及川さんレベルのキャラクターが、改めてここまで深掘りされるとは思わなかったですよ。
そうだね。もうちょっとさらっと流すかと思ったけど、ここにもすごいドラマ感じるし、その及川さんらしさっていうのを感じるからね。
はいはいはい。
いやー、よかったな。そしてこの二人が共闘して、いやー、この、新章始まってからね、初めてのちゃんとした試合見られそうで、楽しいだねっていう。
いや、めっちゃワクワクしますね、これは。
うん。
やっぱ第2部の、この、一番美味しいところはこういうところですよね。
そうだね。
第1部の敵との共闘ですよね。
だね。
という感じで、それで言ったら、及川さんと二人でビーチバレーっていうのは、この上なく盛り上がる展開なんで、本当に素晴らしいシチュエーションを用意してくるな、という感じですよ。
うん。
いやー、という感じだったりしますので、本当に、この、ブラジル編、終章が始まった後も、当然試合じゃなかったとしても、それこそさっき言った感じのリアクション、いろんなキャラクターのリアクションで盛り上げたり、面白くしたりとか、そういった感じの配球的な手腕がいかんなく発揮されていて、大変楽しみです。
はい。
では続きましてが、約束のネバーランドの第157話で、実は女王の弟だった、ソンジュさんは戦ったりするんですが、圧倒的に叶いません。という中、ムジカは女王様をひもじく飢えてるって哀れみますという展開でした。
いやー、実は鬼もいいやつだったっていう展開来ましたねっていう。
まあそうですね。一応、まあいいやつっていうか、もともと人間を狩ることに関しては変わらないんですけどね。
そうだね。だけどそこにまあ一応、慈しみじゃないけど、この信仰みたいなのがちゃんとあってね、分かり合える要素が あるんだっていうところを示してきたのは、ほーって思いましたね。
はいはいはい。まあ、同じ命っていう感じのものの見方ですよね。
そうだね。いや、はや。まあまあね、でもね、俺はそれはあったけれど、逆にこのエピソードが入ったことによってね、この女王様の全部食らったるわーっていう感じが、俺はすごい、女王様に初めてこう、好感を持ったねっていう。
あ、本当ですか。
うん、ほんとほんと、こういう、自分のためにいっぱい食べる子って可愛いじゃないですかっていう。
なるほど。
女王様可愛いな、いい感じだなって気になってきましたよっていう。
残念ながら哀れまれちゃってますけどね。
そうだね。何言ってんの？でもこうさ、もっと力強くなりたいとかさ、いっぱい食べたいっていうのはなんかすごい、まあ哀れまれては言うけど、いいじゃないですか。これ子供っぽい感情とかっていうのは、俺はすごい女王様にむしろ感情にしたけどねっていう。
いやいやいや、お互いの敬意と絆が何より大事なんですよ。
なるほど。まあ確かにね。ソンジュさんとかね、ジャケツの人はそういう感じだからね。ここに来て、だからその辺の対立軸がはっきりしてきたのはね、面白いなって思いつつも、逆に人間サイドが、替えの外になってるけど大丈夫って。
まあまあ一応、共闘展開という形ではありますからね。うん、まあ、なので、やっぱり少年漫画の鉄則として、どっちが強い弱い、勝った負けたっていう時に、必ずそこに正しさが絡んできますからね。
うん。
そういう点で、ここで、この、女王様の正しくなさを証明するパートに入ったっていうのは、やっぱり少年漫画らしい戦いでいいなっていう感じはしましたよ。
そうですね。
その辺がちゃんと盛り上がりにつながってますし、そこで、このムジカさんがかわいそうに、なんでそんなに気持ちく飢えてるのっていう形で確信をつく一言ですからね。
そうですね。しかもちょっと泣いてるっぽい雰囲気ですからね。
これちょっと、僕もどうなのかなとは思いましたけどね。
そうだね。ちょっとしか出てないから、なんとも言えないんだよね。
お面の陰影の表現なのか、涙なのか、かなり迷いましたけどね。
うん。
断定はできなかったですよ。
そうだね。まあもう来週あたりにはっきりさせてくれるんじゃないですかね。
はいはい。だとは思います。ですし、来週あたりでその女王の間違いっぷりに関して、そしてこちらがサイドの正しさに関して、こう、証明するような、読者を味方につけるような、何かそういった展開が見れるんじゃないかと期待しております。
はい。
では続きましてが、ブラッククローバーの228話内容としましては、ハートの女王様に呪いをかけたメギュラさんはスペード王国で、なんか強いし、大変なんで、半年修行しましたっていう展開でした。
いやー、これから、ね、ハート国と協力して半年修行展開だ、楽しみーって思ったらもう半年後だよっていう。
いやー、もうそうですよ。ドラゴンボールだったら展開地武道会が始まる展開ですよ。
そうだね。いや、でもほんとこのあたりはさすがだよね。修行ファンとかやっても面白いと思うんだけどね。飛ばす。はいはい、
まあ、回想でやる可能性は全然なくはないとは思ってますけどね。 現れた、成長したアスタ君が新しい能力を駆使して、実はって言って修行パートの回想が始めるとかは全然ある、あり得る話だなとは思ってますから。
うんうんうん。
後から出てくることはあるかなとは思ってますけど、ないことも当然ありますよね。
あり得ますね。ブラックローマーですからね。
いや、突然アスタ君の背が伸びてるかもしれませんよ。
いや、そうだね。半年経ってますからね。アスタ君もちょっと、デザインとか変わるかもしれませんからね。
いや、成長ぶりに関しては。いや、実際本当に読み心地として、この大きな戦いを経た後に何か新しい展開への呼び水があって、そして時間が経って修行終了みたいな感じに関して、すごく読み心地として思い出したのが、やっぱりドラゴンボールの展開中道会というか、じゃあまた次の展開中道会でって言って、で、現れたらやっぱり何かビジュアル変わってましたからね、みんな。
そうだね。
そういう点であれに近い読み心地を感じたのもあって、成長がすごい楽しみですよ。
楽しみだね。結構その後にね、他の面々も描かれるじゃないですかっていう。
はいはいはい。
シャーロットさんとかも含めてっていう。悪魔。ゾラさんとかね。
悪魔と戦える可能性を持った方々を集めてくださいって言われてますからね。
そうですね。いやー、だからそのあたりもちょっと全員ビジュアル変化も含めて楽しみだねっていう。
はいはい。いやー、もう闇さんとシャーロットさんの関係も進展してるかもしれませんからね。
いや、そうだね。ちょっと進展しててくれって嬉しいよね、逆に。
半年後に。
うん。
半年後に子供が生まれてるかもしれませんからね。
早い早い
計算がっていう。計算が合わないっていう話があるかもしれませんからね。
うん。
っていう、まあまあ、どういった展開があるのか。なかなかブラッククローバー、やっぱりここまで大きく時間が飛んだのは今までなかったですからね。
そうですね。
第1話以来。第1話で大きく成長した時以来はなかったりしたので、一体どういった変化を訪れるのかは大変楽しみです。
はい。
では続きましてが、センターカラーです。1から4巻、全巻10版、話題爆発御礼センターカラー、チェンソーマンとなっておりました。センターカラーは、今まさにピンを引き抜こうとしているレゼさんの1枚でした。
その爆発ですからね、話題。
爆発、話題爆発ですから。
その爆発キャラが、それはカラーですよっていう。
はいはいはい。といった感じの、レゼさん。これは、スカートのベルト、ホルダーにベルト通してないんですね。
そうだね。
っていう、どうでもいいところに目がいっちゃいましたが。という感じの、なかなか、性癖を感じさせるような感じのレゼさんの一枚でした。で、内容としましては、第46話でレゼさんが、この、タイマー2課の人たちをみんな爆殺して生首持って、アキ君たちの前に立ち上がりますという展開でした。
いやー、レゼさん、超怖いっすね。
いやー、もう圧倒的ですね。
圧倒的なね、まあ、皆殺し展開は、まあ、そうなんだろうなと思ったけど、すごい不気味だよねっていう。
はいはいはい。
この首投げるところとかもそうだし、その後のね、爆発で容赦ない感じとかも含めて、やべえなっていう感じでしたね。
はいはい。あと地味に、この下半身ノーパン、剥き出しのままで戦ってるあたりも、ちょっと異常な感じがあって、面白と同時に怖かったですけどね。
そうだね。これ、エロいというか、怖さに繋がってるよね。
ちょっと気持ち悪い感じがしますからね、やっぱり。
うん、
単に顔のビジュアル以外のところでも、すごく印象的な感じで、でもそれで言ったら最後に車の前に立ってるシーンでパンツ履いてるんですよね。
そうなんだよね。これびっくりしたんだよね。誰のパンツだ？野茂さんのパンツかみたいな。
そうなんですよ。僕も最後のシーンで生首よりもパンツに目がいっちゃいましたからね。
そうね。
パンツ履いてる。
あれ？
パンツ、いつ、どこだからって思っちゃいましたからね。
そうですね。だからちょっと来週はパンツの秘密すごい気になりますね。
いや、これは絶対意図的に描いてますからね。
うん。
藤本先生らしい演出が効いてくるんじゃないかと、大変期待させられます。
そうですね。あとは、まあ本当に野茂さんと顔のいい副隊長合唱っていう感じでしたねっていう。
いやー、まあ、やっぱりこうなっちゃいましたね。
こうなっちゃいましたね。特に副隊長なんか名前すら出てないよね、こいつ。
そうですね。
ちゃんと狐の頭も借りれるイケメンだったはずなのにっていう。
はいはいはい。刀まで背負ってたんですけどね。
そうそうそう。だから、秋くん2世だったのにっていう。
いや、本当に秋くん的な装備をしてたんですけどね。
うん、
いやー、全然っていうか、あっという間でしたね。
でもだったね。野茂さんもな、本当にな、この腕縛って出てきた時はかっけーって思ったんだけど、やっぱダメだったかっていうね。
いや、まあ、しょうがないですね。という感じで圧倒的な感じが描かれたので、これだけの圧倒的劣勢の中でどう戦うのか、いやー、改めて彼らのパワーアップ、アキ君たち、デンジ君たちのパワーアップが見れると思いますので、
うん、
その辺の展開、戦い、展開、大変楽しみです。
はい。
では続きましてが、僕のヒーローアカデミアの第249話、内容としましては、トロフィ君家に食事にお呼ばれしていったらすごく空気が悪かったですという展開でした。
客招くんならセンシティブなとこ見せんだやっていう爆豪くんに超感情移入しましたねっていう。
まあまあ、これはこれで、カラッとしてていいなと思いましたけどね。
そうだね。ここでちょっと言うべきことを言わないとね、本当に嫌な雰囲気でも終わっちゃうからね。
はいはい。これで逆に気まずくなってない感じがありますよね。
そうだね。いやー、だからむしろデク君が雰囲気を戻してっていいのかそれって思いながら見てましたけどっていう。
でもいいこと言ったじゃないですか。
まあそうだね。だからちゃんと次に繋がっていく感じでね。この辺やっぱり、なんだかんだでデク君と爆豪君は役割分担できてていいコンビだよねっていう。
はいはいはい。やっぱデク君が事態を動かす、何か他の人が気づかない一面に気づけるっていう形で、ちゃんと主人公らしさを発揮してくれたんで、それは僕的にはすごく嬉しいところでしたね。
そうだね。
もうデク君を常に応援してますから。
うん。いや、そうだね。だから俺もね、本当に、まあヒーローですからね。やっぱり人にね、いい影響を及ぼしてですからね。俺は逆に本当、爆豪くんがここでそういうところをアシストしたわけじゃないけどもね。はいはい、やってくれたところに、ま、彼の成長も感じたからよかったよっていう。
はいはいはい。感じで、本当にこの3人に関しては、デフくん、爆豪くん、トロヒくんに関しては、全くすごく印象がこう、まあ、誰も悪くならないというか、それぞれのいいところが見えてくる食卓ですよ。
うん、そして、なんと、こう、東野くんが死んでいたみたいな展開が出るわけですけども。
ああ、よくダビさん説も出てくるお兄さんですね。
そうそうそうそうそう。改めて、ここでこういう風に出されると、ダビさんなんじゃねえかなって気してくるよね。
まあ、根強い説で、確かにそれも一理あるなと思わされたりはしますが、否定できる材料は今のところないかなという感じではありますが、一応もう死んでる体ですね。
ていですね。
という感じなので、なかなか食卓の展開からどこまで持っていくのかは分かりませんでしたが、意外と深いところまで語られていなかったトロヒくんちのさらなる事情まで明かしてくれるか、もしくはこのまま一旦ストップするか分かりませんが、保留するか分かりませんが。でもまあ、うん、でもまあまあ、なかなかちょっと新しい情報を思いがけず教えてくれそうなんで、そっちに対する期待も膨らみますよ。
そうですね。
という感じなので、ちょっと、このヒーロー展開、修行展開、成長展開っていうことの方に目が行っていて、エンデバーさんの出てくるパートとはいえ、あんまりそっちの家庭事情の方に、そんなになんか意識は向いてなかったんですが。
うん。
結構そっちもがっつりやりそうなんで、あ、そういえばいろいろあったな、そういうこともあったな、そういうことするんだなっていう感じで、まあ大変、それはそれで楽しみです。
そうですね。ただエンデバーさんの死亡フラグにも見えるなっていう。
まあまあまあ、エンデバーさんが死ぬときはトロキ君と和解するときだからいいんですよ。
それはそれでっていう。
それはそれできっといい話になりますよ。という感じだったりはしますので、まあ、エンデバーさんがここからさらなる人間的成長を見せてくれるのか大変楽しみにしております。
はい。
では続きまして、アクタージュの第89話内容としましては、マクマにおいて、ヨナギさんを、花子さんはさらに焚き付けて、ヨナギさんの中の、何か怒り、悲しみの感情が暴走しそうになるんですが、役者なので抑えますという展開でした。
いやー、もう先週からやっぱ大神さんかっけーなーっていう余韻をすごい楽しみながら読んでたんですけども、
はい、
花子さんが全部台無しにしていく感じが面白かったですねっていう。
そうですね。そうですね。すごい嫌な人感が出てきましたね。
そうだね。せっかく大神さんがあんたは外にいろって言ってあげてんのにわざわざ踏み込んでいくっていうね。
はいはいはい。
いやー、そして夜なぎちゃんがさらに揺れるっていうね。いやー、ほんと花子さんはどぐされですな。終わった後にはほんと全員からピンタして反省してほしいよねっていう。
なんか、登場時には思いもしなかったぐらい夜なぎさんを超える狂気キャラになってますからね、今のところ。
そうだね。
いやーもう最終的にラスボスの格すらありますよ。
うん、あるある。もうだからね、ほんとだから最終的には打倒してほしいよね。
っていう感じだったり、まあとりあえず今のところ登場人物の中で最も狂ってるんじゃないかという感じがする花子さんですから、まあそれに立ち向かう形で、他の人たち、サイドキャラもみんな協力してくれるらしいですからね。
そうですね。
その点、やっぱり前回も言った感じで、天才たちのこの立ち回りに対して、天才ではない人たちが、どういうロジックで挑んでいくのかは大変楽しみですよ。
楽しみだね。いやー、ついに竹光くん見れるからねっていう。
はいはいはい。ついに、そうですね。竹光くんの活躍、役者としての活躍って今まで見たことないですからね。
そうなんだよね。だからちょっとすごい楽しみにしてますよ、これ。
はい。大変楽しみです。いや、実際、サイドキャラ、この、3人に関しては、すごくしっかりと、そのバックボーンみたいなもの、役者に対するモチベーションみたいなものがしっかり描かれていましたから、で、ユナギさんに対する、アラ役に対するリアクションみたいなものもしっかり描かれていましたから、そこからどういったキャラクターを、キャラクター性でもって立ち向かっていくのかっていうのは、楽しみですし、大変応援したいですよ。
そうですね。
では続きまして、僕たちは勉強はできないの第135話、内容としましては、鬼の格好をしたリズちゃんが催眠術で、成幸くんを甘やかそうと、甘えさせようとした結果、キリス先生が甘えてくる感じになってしまって、お互いに甘えまくりますという展開でした。
いや、今週はほんと最後の最後でリズちゃんが、あれ全部演技だったっていう展開をばらす、すごいいい構成だったよね。
いやー、これは思わせるだけかもしれませんよ。
思わせるだけなの？
もうリズちゃんの手のひらの上ですよ、もはや。
まあね、だから、これがあったおかげでもう今週3回くらい連続で読み直しちゃったよっていう。
いや、本当に、このオチはいいなと思いましたよ。
うん。いや、素晴らしかったね。だから、俺はやっぱりでも、やっぱその、豆ぶつけられた後に、ねえ、キリス先生が、私は一体何をって言ってる横で、リズちゃんがかなり顔を絡めてるから、結構当初からね、あれだと思うんだけど、演技だと思うんだけどっていう。
なるほど。
展開なんだけどもね。いやー、でもそう考えるとな、3回目くらいでは真冬先生が全部ガチ催眠かかってるのが、すごい愛おしく感じるんだよな。
ポンコツですからね。
そう、ポンコツっぷりがなぁ。だから、なんだろう、今週は一粒で二度美味しいどころか三度美味しいくらいのレベルだったよってい
う。はいはいはい。いや、僕はやっぱり、その、男性にとっての女性性の一つは、未知だと思ってますから。
うん。
気持ちがわからないところこそが魅力だと思ってますから。
うん。
その点やっぱりリズちゃんのこの反応に関しては、その本心が読めない、本気がわからないっていうところこそが、僕としてはいいんですけどね。
なるほどね。
こう、想像させられるっていうところこそが、その女性に対する土俵期間の、こう、大きな要素だと思っているので。
うん。
そういう意味で最後のこのリズちゃんの一言、もう手のひらの上で転がされてしまう感じは、とても好印象でした。
いや、そうだね。当初からは想像できないくらいキャラ良くなったよね、リズちゃん。
ああ、キャラ変しましたね。
うん。
味変的なキャラ変をしましたね。
そうだね。
当初のその、ある種僕年人的な、全然恋愛とか人の感情の機微に全くわからない、興味ない、反応しないっていう、その状態を長らく描いた上で、そこからの積み上げを全て知ってる上での今ですからね。
そうですね。
だからこその良さという感じで、いやー、大変、いいですね。
いいですね。
という感じで、あとはまあもう、読んでる最中の感想としては、もう、どこの AV だよって思いました。
格好がね。
格好もそうですし、この催眠術、あっさり展開っていうのがなんか、その、取ってつけたような設定が、お色気設定が、何か、安直さが逆にちょっと面白かったですね。
そう
ね。安直すぎて。
うん。
という感じの、なかなかやりきった感のあるサービス会でした。
はい。
ところで、先週号で、アシュミ先輩とこれ、恵方巻き食べてた気がするんですけどね。
いや、恵方巻きは、まあ、ちょっと節分が近いからってことで食ったんであって。今週が、まあ、今日が節分なんですよ。
あ、そっか。今週号こそ日付が設定されてるんですね、きちんと。
そうだね。
ということで、一つの行事も二度おいしい。これはもう、来週あたりは、ふみのちゃんと一緒に節分やってるんじゃないかと思いますけどね。
何日か分かんなくなる。
だんだん分かんなくなったりもするかもしれませんが。しかし、その一つの行事に関して一人のキャラクターで終わらせずにちゃんともっと引っ張ることも可能なんだな。なるほどっていうちょっと目から鱗の回答もありました。
はい。
では続きまして、呪術回戦の第83話で、渋谷に帳が下ろされて一般人が出入りできなくなってしまって、出られなくなってしまって、五条悟を呼べ、っていうことが言われてたんで、五条さん、作戦的にも単独で乗り込むことにいたしまして、地下、東京メトロ地下5階の副都心線ホームで、特急呪霊、特急さんたちと対峙しますという展開でした。
いやー、もうなんか敵の手のひらの上っていう感じがプンプンする回で、かなり不安が溜まる回でしたねっていう。
いやー、まあそうですね。敵の念入りな、この一般人を使った作戦とかに関してもそうですし、その、やっぱ五条さんが一人で入っていくっていう点に関しても、本当に罠の中に入っていく感満載で、大変緊張感ありますね。
そうだね。しかも、途中で虎杖くんがさ、明治神宮駅前に渋谷と泊まりが降りて、私たちはそちらに向かうって言ってるわけじゃないですか。
はいはい。
この辺も絶対に、スクナさんを近づけさせないでしようみたいなさ。相手の作戦だろうからね、すべてが手のひらの上だっていう感じすごいするんだよね。
はいはい。ここで本当に、虎杖くんが渋谷に向かうっていうことに対して、頼んだぞ虎杖くんってちょっと思いましたからね。
うん。
それが行かないってなった瞬間に、ゾワッとしましたよ。
そうなんだよ。すげえ不安な感じ出てくんだよね。
いや、だから、相手の罠があるのは当然のこととして、もうキャラクターもみんなそれが分かってるとして、その不吉さがちゃんと読者も感じ取れる中、それに対するプラスの要素が働きそうに見せかけて働かないっていう、この短い中での緩急がすごく効果的でしたね。
だから、ちょっとどうなるかっていうね、しかも一般人めっちゃいるじゃないですかって。
はいはいはい。
こんな一般の一般人になんか見せていいのっていう気がするしね、術式とか。
まあ本当は秘匿するものっていう感じではありましたからね。
そうだね。だからまあなんか領域展開とかして、格好に関してはさ、コスプレで通せるから大丈夫だろうけどさ。
はいはいはい。
手品でーすって言ったのもさ、言えるけど。で、術式とか見せたらさすがに言えないからね。領域展開でもしてなんか隠れちゃうとかそういう感じなのかなっていう。
まあですかね。まあ五条さんはでもその辺に関してはそれほど何か堅苦しくは考えてなそうな気もしますけどね。
まあそうだね。
最終的に帳尻があればいいやくらいの感じでやってそうな気もするんで、まあまあ、とはいえ、一般人の視点っていうのは確かに気になりますね。
気になりますね。
特急さんたちは見えてないはずですからね。
うん。
だから五条さんが一人で戦い出すっていうのがどんな風に映るのか、やっぱりそういう超能力ものですとかオカルトものとかで一般人から見た視点、あの人何やってるんだろう、スタンドが見えない人は物が浮いて見えるみたいな、ああいった一般人視点って面白かったりするんで、確かにそういう点も大変楽しみです。
はい。
いや、あとはまあ本当にただ渋谷の風景、実在する渋谷の風景、まあ、実際読んでて、ああ、あそこあそこっていうのがすごくわかりますからね。まあそのままだって実風景から撮ってきてるからそれは当然なんですが、この本当に実在する渋谷の風景をただ使うだけでそこにキャラクターを配置して、で、五条さんがこう、ありうざるポージング、移動方法といった感じを撮ることによって、その実際の風景がすごくかっこよく見えるっていうか、あたりの発展の効かせ方はすごい見事でしたね。
うん、
素晴らしいセンスでした。という感じなので、このまま実際の風景の中でどういう戦いが展開されるのかも大変見た目的に楽しみです。
はい。
ちなみに、地下の階に B1F とか B5F とか B と F を同時に使用するのは欧米ではまずない。基本的に御用らしいです。
ほーん。まあまあ、ここ日本ですから。
まあまあ、日本でも果たして B1F という表記が公的な場所にあるかどうか気にしてみると意外とないかもしれません。というどうでもいい話でした。では続きましてが読み切りです。センターから、ジャンプ秋味異彩福祉サブ特別読み切り2連弾第1弾なずむ天吉のセンターから49ページ制約の赤かかずかず先生という形で、かかずかず先生、こちらネットで調べて出てきましたところによりましても特に、これといった受賞歴はなく、ジャンプ期が2019年ウィンター1から3号に、ヤシロという作品、こちら原作渡辺太郎先生の作品の作画にてデビューとなっております。で、その今年の、ジャンプギガ3号短期連載の後、今回は原作つかず本人が、ネームから考えた作品で本誌デビューとなりました。好きな作品は手紙町、虫師、夏目友人帳とのことです。すごく乙女感がありますね。
そうですね。
そして作風的にもなんかすごい納得感がありますね。
そうね。
大変好きな作品から吸収して作ってる感じのする内容でした。で、内容としましては、吸血鬼がほとんど滅びかけている世界において、吸血鬼の兄弟で暮らしていると思っている弟が実はお兄さん人間で、自分は吸血鬼の王族でしたっていう展開でした。
いや、まあ本当に種族の違う兄弟間の血というかね、血だけど、血の契約だけど血のつながりのないみたいな、
はいはい、
そういう複雑な感じの関係性にすごい燃える話でしたねっていう。
で、敬語っていうのも伏線だったりしますが、主従関係ですからね、基本的に。
そうだね。
っていう、兄が銃、弟が主っていう、大変、いろんな、フェティシズムを刺激する感じの設定でしたね。
そうですね。まあ、吸血鬼そのものがやっぱり、そういうフェティシズムを感じる設定ですからね、っていう。
はいはいはい。いやー、という感じで。しかし、本当に、設定的にも、内容的にも、そして、もうデザイン的にもアクション的にも画面構成的にも、堂々行く作品でしたね。
堂々なんですかこれって。
いやもう、90年代どころか、90年初頭に乗ってても何の違和感もなさそうなぐらい、もう、王道から逸れてない作品だと思いました、僕は。
まあまあ、そうだね。 ジャンプっぽいかって言われるとまた別ではあるんだけど、本当にこういう系の道路だよねっていう。
でも本当デザインに関しても設定に関しても、そこから何ら外すと心がないですからね。
うんうんうん。
そして僕はそういう作品が大好きですからね。
じゃあめちゃめちゃ刺さったんじゃないですかっていう。
そうですね。僕はこの作品をすごく応援したいですよ。
うんうん。そうですね。僕は、ね、ここはちょっとやっぱ、一つ、二つ、疑問点的なことを表明しちゃうとさ、
はい、
王の設定とか吸血鬼の、この、人間の中での立ち位置がいまいちよくわからなかったのは、ちょっとハテナマークだったんだよねっていう。
いや、その辺は自分で解釈するところですよ。
まあね。いやいやいや、迫害されてるにしても、ね、なんか、吸血鬼ってバレた後に捕まるとかそういうわけでもなく、離れればいいっていうところの解釈も、一体どういう扱いなのかなっていう。
いや、まあ警察が来て、駆除されそうになったから逃げてるっていう展開ですけどね。
うん、うん、うん。やっぱ駆除対象なんですね。
でも警察が来るとしか言ってないですね。
そうだね。
で、警察から逃げるっていう展開ですね。
うん。ねえ、本当に駆除する気だったらね、なんかガイガーカウンターじゃないけど、そういう吸血鬼カウンターみたいなの装備してる特殊部隊とかいてもおかしくないですからね。そういうのも全然なさそうだしねっていう。
いや、特殊部隊は多分いますよ。
うんうんうん。今回は必要ないから登場してないってことなんですね。
その通りです。
なるほどね。まあ確かにね、関係性がメインですからね、この兄弟のっていう。
はい。まあ、正直僕が断言することは全くないんですが。でも僕はこのセンスからして、絶対いますよ、特殊部隊は。
俺はやっぱりそういう、なるほどね。俺はやっぱりこう、世界観をもっと知りたいなっていうのがあったからさ、その辺が結構、はいはい、ある意味では完全にスルーされてるのがちょっとこう、嫌だったんだよねっていう。
まあ、差し込もうとすればまあ差し込めるところもありますし、最初の方で吸血鬼の王が10年前に殺されて以来、人間界は平和でみたいな話があったりしますが、その辺で王に関する設定とか、その、王って何みたいなところに関して、もうちょっと、補足があったら、後々明かされた時にもっと分かりやすかったりもしたかもしれませんね。
そうだね。王の立ち位置もよく分かんないしねっていう。王って言われてもどんな感じなのっていう。
王を倒した結果って言われるけど、王を倒したらどうなるんだろうとか、王にできることってなんだろうっていうのが分からなかったりはするんで。まあ、もうちょっと何かあったら、より分かりやすくはあったかもっていうか、王って言われた瞬間に、その、もっと深くびっくりできたかもしれませんが。まあまあ、僕は別にそこは自分の想像力で補うところだと思ってますから。
うんうんうん。
読み切りにおいては。
読み切りにおいては。
まあ連載じゃないですから。
まあそうだね。
という感じなので、それほど気にはならなかったですね。
なるほど、なるほど。まあまあまあ、だからね、ちょっとだからそういう、俺はそう、でもそういうところで目をつぶればね、ちゃんとエモい作品なんでね。はいはい、そのあたりは本当楽しいなって思いますね。これからの作品がっていう。
いや、本当に。まあ僕は本当に王道を、堂々を攻める作品っていうのを基本的に愛しますが、堂々を攻める作品はもう9割9分、まあ、あんまりうまくいかない。何かしら分かりやすくキャッチーな要素、ひねった要素とか、そういったものがきちんとある方が、で、真新しさ、現代性とか、そういったものがきちんと載ってる作品の方が分かりやすく面白いし、評価しやすいし、その、お金も出しやすいしっていうところがあるとは思うんですが、堂々を貫いた結果、何かになる作品もあるとは思うんですよね。その、獅子類々の王道作品の上を越えて。いつか限界を突破する王道作品が現れると思っているので、ブラッククローバーなんかはそれだと思ってるんですけどね。
はいはいはい。
王道をただひたすらに進んでいった結果、限界を突破してる作品だと思って。
うん。
そういう点で、こういう王道を本当に行くテイストの作品っていうのは、僕はやっぱ応援はしたくなるんですよね。
なるほどね。じゃあもう本当に、このまま道を進んでくれっていう感じですね。
いや、この作品がいつか、何らかの形でこの王道路線のままに、いつかこの限界を突破する日が来るんじゃないかというのを楽しみにしてますよ。
はい。
いやー、やっぱ何より見栄えがいいですね。
うん。
いや、本当にデザインとか武器が巨大な血の釜ですからね。王道以外の何者でもないですからね。
そうですね。
っていうセンスが僕は結構大好きだったりするので、大変この先々が楽しみな感じがいたします。では続きましてが、ゆらぎそうのゆうなさんの第183話、内容としましては、呪いのツイスターゲームをみんなでやって、ひばりちゃんは、小柄しくんの顔面に、股間をくっつけますという展開でした。
ありがとう、小柄しくって顔つくの超面白いねって。
感動的なところですからね。
すげえ笑ったよ。感動できるこれ。
いや、感動し、感動、感動、まあ、面白かったですよ。
面白かったね。
まあ、これもちゃんと、ひばりちゃんがこれまでに必ず登場するたんびに股間を小柄しくに押し付けるキャラっていう下地があった上での展開ですからね。
まあそうだね。
だから意外と今回限りの話、今回の中だけで完結する話ではなくて、これまでのお色気キャラとしての全てを踏まえた上で、いつもあんなことになっちゃってるけど、本当は嫌じゃない、本当は嫌じゃないっていう、そこを乗り越える話ですからね。
そうだね。
意外とだからこの二人の関係性においては、何か大きな意味のある展開だと思いますし、本当に感動的なワンシーンだと思いますよ。
関係性一歩進んだってことですからね。
はいはいはい。ひばりちゃんのコンプレックスを肯定してくれる展開でもありますからね。
うん。いい男だね、小柄しくんっていう。
本当に、本当にそうですよ。本当に嫌じゃないかどうかわかりませんが。でも、ここでこう、ちゃんと言う、嫌じゃない、俺だって男なんだからっていう小柄しくんは大変いいやつでしたよ。
いや、イケメンでしたね。あとは本当にツイスターゲームっていうのがもともとエロい、あれ、ゲームですけどもっていう。はい、ね、神尾ゆでをやってましたけどもっていう。
はいはいはい。
で、この、ただここにね、この、口で一枚ずつ脱がせていくっていうシチュエーションを加えると、エロさが何倍にも跳ね上がるってのはすごいねって。
と、そうですね。確かにこれは、なんでしょう。もともとこういう企画ものの何かがあるのかわかりませんが、僕としては初めて知ったやり方でしたが。
そうだね。
確かにこれはすごいドキドキ感が、もう事情倍以上じゃないかと思いましたね。
そうだね。いやだからなんかすごい、子供たちに新たな性癖を受け付けたっていう。
確かに、子供たちは夢に見ますよ、きっと。
うん。
いやそういう点も確かに、発揮させられる。なかなか本当に、お色気展開に関しても、マンネリ化しないあたりは、依頼層のゆうなさんの本当に、目を見張るべきところだと思いますよ。
そうですね。いや、偉大な作品ですね、っていう。
本当に。また、呪いのゲーム系、おかみさんコレクションっていう、展開はもう何度かわかりませんが。
うん、
常に新しい展開を持ってきますからね。
そしてプルスウルトラですよっていう。
本当に大変その点も感心いたしました。では続きまして、夜桜さんちの大作戦の第12話内容としましては、お兄ちゃんが太陽くんが眠らないように半覚醒できるように寝ているところを襲って、太陽くんは立ち上がります。半覚醒しますという展開でした。
いやもう、娘ちゃんが太陽がどんどん人間離れしていくっていうのがちょっと俺は悲しかったですねっていう。お前のために太陽くん頑張っとるんやでっていう。
まあまあまあ、でもそこで、ありがとう太陽っていうだけっていうのもちょっと、関係性としては安直すぎるんで、やっぱこの止めようとする娘ちゃんがいて、で、まあお兄ちゃんが育てようとして太陽くんは娘ちゃんのために頑張ってっていう、この三角関係は僕は、やっぱいいなって思う一話でしたけどね。
まあそうだね。お兄ちゃんがアクセルで、むつみちゃんがブレーキですからね。
そうなんですよ。鍛えたくないむつみちゃんと鍛えたいお兄ちゃんと頑張る太陽くんっていう、この関係性はいいなと思いましたよ。
そうですね。ただ今回だとね、お兄ちゃんがやっぱ勝っちゃってるんでね。
こっちの方が関係性深いというか、これまでの連載1話1話カウントしていったら絶対お兄ちゃん回の方が多いですからね。
そうだね。だから、どっかでね、むつみちゃんがちゃんと勝つ回欲しいなって思うんだよね。
確かに、むつみちゃんが、まあ、最近結構存在感を増しては来ていますが、あくまでサイドキャラとしてですからね。
うん。
アシストキャラとしてっていう感じでしか絡んでいないので、本当にむつみちゃんメインの回が、見てみたいですね。
見てみたいですね。いや、本当にキャラだんだん良くなってきてるんでね。
はいはい。
いやー、だ太陽くんもね、ほんとどうすんだね、これって。逃げ離れしていってっていうね。
まあまあまあ、太陽くんに関してはもう2話ぐらいからずっと、これは、太陽くんの無双物語なんだなっていうことは分かっていましたから。
うん。
こういうとんでもスキルをどんどん獲得していく展開っていうのは、これはこれでどんどん続けてほしいですけどね。
まあね。
ネタが出なくなるまで、どんどん無双スキルを獲得していってほしいですよ。
いや、ほんとじゃあ、伝説の男になるわけですね、ってこの。
いや、もうそうですね。もうスキル一つ一つ獲得するごとに1エピソードずつやったりできますからね。なんでしょう、もう10メートルぐらいの高さから落ちても、体重を分散させて無事に着地するですとか。
うん。
そういうスキルを獲得するだけで1話いけますからね。
いやー、でももうできそうだけどね。
まあ、できそうですね、確実に。という感じだったりもするので、この太陽くんがスキル獲得っていうフォーマット自体は、期待通りの感じでした。
そうですね。 あとはね、この、相変わらずこの夜桜さんちの漫画の軽い感じは俺好きなんでね。この、はい、その日、蛭川先生のカリスマ性で全員気絶という伝説が生まれたっていう。
はいはいはい。
これで片付けるんかいっていう。
そうですね。
この適当さは、この漫画の武器だと思うよ、俺は。
いやいや、実際これが成立してる世界観、このリアリティラインっていうものも、この作品がちゃんとなんか、いい感じのところだと思いますからね。
うん。
いや、前作のポロの留学期とかは、やっぱりそういうなんか、冗談で済ませられるレベルとか、キャラクターの性格破綻とかに関して、気になるところが結構あった気がするのに、今回の作品に関しては、なんか絶妙に全部噛み合ってる気がしますからね。
そうだね。
キャラクターの人格破綻とか、放り投げる感じの展開ですとか、うん、そういったところが全部、本当に見事に噛み合ってる感じがするんで、いや、なんかうまくいってるな感があって、大変楽しいです。
楽しいですね。
では、続きましてが、神尾結衣は神尾結衣の第34話、内容としましては、鏡の世界に行った結衣ちゃんは、邪馬台国の女王、卑弥呼さんから邪馬台国の話を聞いたりしている一方、現実世界のキートさんたちのところには、奈良県の、開港船お釈迦助版、アシュラ寺、アスカさんが襲いかかっていました。そんな中、キートさんは鏡の世界に呼びかけますという展開でした。
もう奈良県開港船お釈迦助版の字面の良さよって。
字面、いいですか？まあ印象的でしたけど。
いやー、すごいよ。俺なんかもう今週一番笑ったかもしれないよって。
お釈迦助版、見たものすべてお釈迦になるっていう、そこの五感はすごい好きでしたけどね。
そうだね。そして五行であるって言って、仏像を破って出てくるんだよ。この時点でやべえなっていう感じだったし。
はいはい、
はい。で、ビジュアルがちゃんとそれを表すじゃないですかって。開港船お釈迦助版、うわー確かにみたいな。
はいはいはい。
めっちゃかっこよくないですかこれってデザイン。
ついに手が4本になりましたからね。
そうそうそうそう。その辺も含めてもなんかパワーで納得させられる感があるっていう。
はいはいはい。
なんで開口線って言っても、わ、このビジュアルだったら開口線くらい話すだろうなみたいな。
もう確かになんか、そうですね。もう神様って感じがしますよ。
そうですね。いやー、だから、やっぱでも本当に、おそらくね、あの、卑弥呼さんの幹部の一人でしょう、でしょうからね、最強格の一角、はい、もう S ランクですからねっていう。
いや、そうですね、おそらく、もう、鏡の世界と行き来してる、行き来できる人だと思いますよ、きっと。
いやー、だから本当にこの、バルゴの釈迦感というかね、最強の一角感がやばいんでね、いやー、楽しみですね、この戦いっていう。
いやー、このまま本当に何か宇宙を滅ぼすゲッターとかと戦ってほしいですね。
いや、でも、スケバンはもう何でもありですからね。今回、スケバンイコールソルジャーみたいな。流れも出てきましたからねっていう。
いやいや、ソルジャーどころじゃないですよ。うん。ソルジャーってそれどういう意味で言ってます？
まあわかる。少女をスケバンにすることにも成功した戦士って書いてる。
ああ。
指振ってますけどっていう。
いやもう、だってお釈迦スケバンもうソルジャーっていうレベルじゃないじゃないですか。
まあね。
もはや戦士なんていう概念はもう数週前に飛び越えてますよ。
そうね。神の域だからね、これも。
能力者ですし、もう能力者っていう感じでしたが、ずっと、もう完全に神の域に行ってきましたし、もうこのまま宇宙の真理まで行ってほしいですよね。
いや、そうだね。だからすごいね、このスケバンの概念がどんどん広がっていく感じはもうなんか、本当にもう、まあ民命処方というかね、なんか、新たな境地に行ってる感じがすごいするからね。
いや、本当に僕はスケバンのゲッター化っていうのを期待してますよ。
そうだね。いや、もうなんか本当にアメリカスケバンとかね、別に宇宙スケバンも絶対いてもおかしくないからねっていう。
いやいや、もう、スケバンを理解した人が、はあ、これがスケバン、そうか、簡単なことだったんだ。すべてはスケバンの中にって言って、そのまま消えていくっていう。
光の中に
。光の中に、真理を悟って消えていくっていう。それくらいゲッター化してもいいと思うんですけどね。
そうなんですね。いやー、まさかスケバンにこんなポテンシャルがあるなんてって感じだよねっていう。
いやー、確かにスケバン何でも放り込みますね。
うん。
という感じだったりもするので、大変、本当に奈良県スケバンは、いや、この後に及んでちょっとドギモを抜かれました。
そうですね。結構ずっとドギモ抜かれてんだけどね、東海道新幹線を、人造スケバンとかでかけ、やべえなこれって感じだったけど、
はい、
さらに軽々飛び越えてくるからね。
いやー、という点で大変この先の戦いがどの次元まで飛んでいくのか、大変楽しみです。では続きまして、三玉セキュリティの第12話、内容としましては、三玉さん子供の頃を幽霊に悪霊に行列をなされていて、泣いてばかりいたんですが、セキュリティになりたいって言ってたんで、ストライプさんが育ててくれて見事なバスケットマンになりましたっていう展開でした。
はともで先生、バスケット好きすぎやろって。
そうですね。それが伝わってくる回でしたね。
そうだね。本当それだけなんだけど。まあまあまあ、でもね、本当三玉さんのこの過去エピソードはちょっといい話だったね。
いい話、ちょっといい話でしたね。
そうそうそう。ちょっとね。いや、だから本当この、泣く中にも強さを持っているってところは、三玉さんがさらに好きになる回ではあったわけだけど、ただ、本当に身がね、身の秘密をちゃんと明かしてくれって思ったけどね。
いや、っていうか、それ以前に悪霊がいなくなった理由は何ですか？
そうなんだよね。後ろいっぱい悪霊いたじゃん。どこ行ったのっていう。
僕はそれこそが、ハゼレナにも通じる、何か、重要なことかと思ったんですけどね。
そうだね。バスケットやってるんだけどいなくなってるからね。やっぱバスケットが、除霊にいいんすかねっていう。
かもしれないですね。水平が全速にいいみたいな感じで。バスケットが除霊にいいのかもしれないですね。
いやー、もうだから、そのあたりの秘密が全部投げっぱなしジャーマンなんでね。
っていう点がなかなか、まあまあ、いずれ作品が、連載が進んでいって、ネタ切れになったらその辺の話が語られるかもしれませんからね。
そうですね。
それは楽しみですよ。
うん。あとは、あと、ストライプさんが、結構、三玉さんのやばい技のとか、全部ストライプさん直伝だったんだっていうところは。
そうですね。セキュリティとしての訓練が、ひたすら塩を巻く、拳銃を回す、バスケ、キャベツの千切り。
だから、本当に、なんだろう。ストライプさんは、ダメなキャラだったね。
そうですね。セキュリティとして育って、まあ、成功例破談を出せるようになりましたけどね。
そうだね。
ただまあ実質バスケットボールですけどね。
まあね。いやだから弾力あるの正解なんじゃないの？
いや、そんな気がしてきました。バスケやらせすぎたせいじゃないかという気がしてきました。
うん。
いやー、という感じだったのでまあ、ストライプさんも結局やっぱ変な、ダメな、変なイケメンだったなという感じで安心でしたよ。
そうですね。あとはまあ、ハズレナがセキュリティに興味を持ったんでね、ここでまた話が進んでいくといいなって思いますね。
はいはい。確かに、その辺ちょっと伏線というか、火にもなりそうな感じでしたね。
うん。
という感じだったので、まあ、完全にハズレナさんが悪霊たちと遊んでる女の子っていうところは、そのまま終わっちゃいましたからね。
そうだね。
もうそれでいい感じになっちゃってますからね。
うん。
その点も含めて、まあ、三玉さんの悩みは尽きないですよ。
まあね。
いやどういった展開になるのか、いろんな方向性が考えられて楽しみです。
はい。
では続きまして、二人の対戦の第25話、内容としましては、せいちゃんとハガくんの対局はネット中継されてコメントで爆笑されてましたっていう展開でした。
いや、今週、福田先生弾けすぎじゃないですかっていう。
いや今週も本当に面白かったですね。
めちゃくちゃ面白かったね。
コメント使い。この作中の登場人物、すごい変人たちが真面目に行動してるのを的確に突っ込むっていう。いや、ちゃんとできてましたからね、それが。
そうなんだよね。なんだよ、岩様じゃねえのかよとか、そういうやじとかもあるけど、はいはい、将棋しろ、バットマン呼んだとかね。
はいはいはい。
バカですとか。いや、うまいよね、コメント。
そうですね。見事でしたよ。
見事だったね。そして、本当に、この、会話がちゃんとこう、拾われてるっていう伏線から、二重人格バレするっていうところまで含めて、すごい、流れるようだったよね。
はいはいはい。
で、ちゃんとそれに対して、マジで俺も中2時同じこと言ったわ、とか。
誰も本気で受け止めてないっていうコメントは、なかなか、納得もできるし、オチとしても面白かったですね。
面白かったね。そして、まあ本当にそこから急に言い合いになって、大きいにって言って終わるっていう。
はいはい。
この辺の謎の勢いがあるんだよな。
本当仲いいなって感じでよかったですよ。
そうそうそう。いやいや、本当だから、結局はこれはね、ハガ君と天童君のモダイルだったんだよ。
結果的に本当にその通りですからね。
いや、二人の体制ってのは、本当に、この二人とさ、ハガ君と天童君のことだったんだよ、みたいな。
いや確かに、ハガ君たまに、タイちゃんになりますからね。
そうそうそうそう。いや、だから、謎はすべて解けたって感じでしたよ、って。
二人の体制ですよ、本当に。いやー、という感じの、大変面白かったです。
面白かったですね。ただまあ、これはもう終わりに向かってますね、ってい
やいやいや、プロ編が始まりますよ、きっと。
始まりますかっていう。バレたら終わりじゃないですか。
いやいやいや、バレないと逆に展開させづらいじゃないですか。
まあね。
せいちゃんが、その、ちょっとだけ顔出しする程度のキャラでしか使えないじゃないですか、そうなってくると。っていうか、出すときめんどくさくなるじゃないですか。
まあね。
二重人格でバレたことによって、ちゃんと周りのキャラクターたちも、タイちゃん、せいちゃんを別々に扱うことができるようになって、まあ、タイちゃんも普通にそのキャラクターとして参加、人間関係を築けるようになりますから。そこの説明もいらなくなりますから。 だから、まあ、神尾優みたいな感じで、二人の大成くんがみんなと仲良くやっていきますよ、きっと。
そうだね。確かにその点はあるな。言われて気がついたわ。なんでじゃあちょっと楽しみにしたいですね、っていう。
いや、全然もう、タイちゃん、セイちゃんと絡む感じのみんなっていうのが来週以降展開されると思う。僕は信じてますよ。
はい。
じゃあ続きまして、サムライエイト80伝の第26話内容としましては、コツガくん裏切ったけど、ハチマルくんがアンちゃん守ってあげました。そして、敵と戦いますという展開でした。
ハチマルくんはなんでコツガくんの裏切り気づいたんですかっていう。
いやもう、アンちゃんのことをすごい、こう、注意してたんですよ、きっと。
いや、そうだね。まあまあまあ。ちょっとそこの理由が分かんなかったけれども、まあ、かっこよかったからいいですよっていう。
はいはい。師匠よりも叫んじましたからね。
そうそうそう。やっぱね、師匠大丈夫って、師匠の格好は下がったけど、もう橋丸くんの格好は上がったんだよねっていう。
まあ、師匠も橋丸くんが間に合わなかったら、師匠が助けてましたよ。
はいはいはい。そして、まあ今週はね、まあ、コツガくんがね、結構その、自分の身、ね、思いとかを語り始めたんでね。
はいはい。
あの、八丸くん対コツガくんっていう戦いになりましたけど、個人的にはでもね、本当にこの、ベンさんとね、八丸くんの戦いを楽しみにしたんでね、そこはちょっと残念だったんですよね。
ああ、まあそうですね、確かに。コツガくんに関しても、これ、リュウくんに対して、ウィンクをした時に、何か、リュウくんが気づくっていうシーンがありますから。まあ全然、裏切ってる感もないですしね。
うん、そうなんだよね。これはこれでサインを送ってるっていう感じもあるんだけどね。
はいはい。っていう感じだったりするんで、まあ最終的には小塚くんが裏切って協力する形によって、八丸くんが敵を倒すんじゃないかなとは期待してます。
まあまあまあ、そうですね。やっぱり最終的に俺もベンさんと八丸くんの戦いちょっと見たいんでねっていうところに持っていってほしいなと思いますね。
はいはい。いやきっとそうなるんじゃないかなと期待しております。
あとはこれ最後のところって八丸くんどうやって切ったんですかっていう。この大きなホルダーは、八丸くんが切ったんですか？それと、誰か別の人が切ったんですか？
これは、そっか、大きなホルダー切れてたんですね。そこも切れてました。そっか。
え、誰がって。八丸くんは、ホルダー、みんなでね、あんちゃんを盾で守って、コツガくんを切ってるからね。あと、大きなホルダーは誰が切ったんだろう。八丸くんが切って、さらにこっちまで行ったのかな。だとすると、くっそ早いな、こいつっていう。
そう、なんじゃないですか。前のページで、アンちゃんの前から、一線光が飛び上がったのが敵の中心をこう、両断してる感じですから。これ、八丸くんなんじゃないですかね。
なるほど。実はアンちゃんが切ったってことないのか。
かもしれませんね。八丸くんが切り上げて、こっちに着地したっていうシーンなんじゃないですかね。
なるほどね。やべえな、八丸くんもすごいじゃん。
すごいですよ。
やばいね。もうもうもう。だから、ちょっとこれだったら、ベンさんとも戦いますよっていう。
ちなみに、その前のベンさんに対しても、師匠が犬かきって言って、上に切り上げて、追いついて、みたいなところも、技のシーンがないんで、結構、迷いましたけどね。
そうだね。まあ、いまいちこれもよくわからないんだけども。まあまあ、でも、犬かきはでも、なんだっけ、アタさんの時にも撃ったじゃないですか。
はいはい。
アタさんもこう上空に勝ち上げるみたいなことやったじゃないですか。
はいはいはい。
まあそういう技なんで、ね、あの、昇竜拳につなげる一個手前の波動拳みたいな。そんな感じだと思うけどね。
まあまあまあ、そうなんですよね。といったあたり結構、何かこう、頭を働かせて読む感じのアクションシーンにはなってる気はします。
そうですね。もうちょっとわかりやすくてもいいんですよね。
まあそうですね。まあ大技がかっこよかったらいいなと思います、とりあえず。
うん、
では続きまして、東京忍びスクワットの第23話内容としましては、ファピオンさんはジンさんが好きでお見舞いに行ってアクシデントでキスしてしまいましたという展開でした。
もう、リュウさんがかわいそすぎて涙ちょちょ切れそうですよって。ケンリュウさん。ねえ、だって、こんなにかわいいってなってるのに全く報われないじゃないですかって。
いやー、でもちゃんと、まあ、報われないというかまあ他に好きな人がいるとしてもアプローチするしかないじゃないですか。諦められないなら。
そうだね。だすごい謎なんだよね、俺の中で。もっとさ、ジンさんとパピオさんのラブラブプレを表せたらさ、ケンリュウさんすげえ邪魔じゃないですかっていう。
どういうことですか？
俺はさ、やっぱり、ラブコメというかさ、やっぱりこう、キスしたらさ、キスした二人のリアクションが一番気になるわけですよっていう。
はいはいはい。
見たいのは別にケンリュウさんの アップじゃないんですよっていう。
いやいや、ここは三角関係ですから。
三角関係でもね、ケンリュウさん弱すぎじゃないですかっていう。
まあ、まあまあ、ジン君はケンリュウさん対して、その、なんでしょうね、ジンさんは脈がないですから、まだ。
うん、
だから、ケンリュウさんに言われて、パピオンのことどうこうとか言われると、いや、俺は興味ねえよっていうスタンスですから。
うんうんうん、
そのために、ケンリュウさんは必要なんですよ。
なるほどね。いやいや、だから、やっぱね、こういうキスシーンとか、やっぱ羨ましさとかが欲しいんだけど、こう、あんまりこの、ジンさんがやっぱり、リアクションを取らない、この、照れるとか、ケンリュウさんの登場にビビってる感はあるけど、キスしたことに対してこの、照れてるとか、そういったところのリアクションが一切ないので、羨ましさが出てこないんだよねっていう。
まあ、羨ましいシーンではないですね、確かに。
うん。まあ、パピオンさんのね、リアクションはこれはこれで可愛いから、もうちょっと強調してくればよかったと思うけど、可愛さはあるからよかったけどね。やっぱジンさんに可愛さがないと、俺はなんかちょっと、キュンと来ないんだよねっていう。
まあ、なので、ジンさんは感情移入しづらい立場ですよね、なかなか。
うん。
どっちかっていうと、パピオンさんの方が感情移入できそうな気もしますけど、やっぱそこ男女の関係があって、少し、そっちとも距離を置いちゃいはするんですけどね。
そうだね。これだったらまだ、ケンリュウさんとパピオンさんがキスした方がドキッとしたかもしんないよっていう。
それはちょっと複雑な気持ちになりすぎる気がしますけど。
まあね。いやー、だからちょっともう、謎のラブコメ展開が始まったんでね。どうすんだ、
ね、一方的にジンさんのことが好きなパピオンさんの恋模様ですからね。
うん。
しかも、障害はそれほどないですからね。
ないですからね。別に、結構別に、ジンさんもパピオンさん嫌いじゃないと思うんだけど、俺はっていう。
あー、嫌いじゃないかもしれませんけど、恋愛対象ではないかもしれませんけどね。
うん、うん。
今のところは。
まあねー。
なんか確かに、そんなに障害もないし、何の話なんだろうな感は多少なくはなかったですね。
そうだね。
これ何のストーリーが始まってるんだろう。一体どこがストーリーになるんだろう。まあでもこれ、引きそうな終わり方してますからね。
そうね。
さらに燃え上がったって言ってますからね、こういう心が。
そうですね。
だから、まあ、今後パピオンさんがジンさんに対して燃え上がらせて、ドキドキワクワクする展開があるのかもしれませんよ。
そうですね。そしてケンリュウさんがそのために泣くってことなんですねっていう。
そうですね。ケンリュウさんが力やかしという感じで。そんな感じの展開、これから東京忍びスクワットはラブコメになるかもしれません。
すごいジャンル変更だな。
逆はよく聞きますけどね。
そうね。ラブコメがバトルになるっていうね。
はいはいはい。
神尾由美だから
。そうですね。タシとかでもよく見ますが、日常系からバトルにっていうのはまあよくありますが、バトルからラブコメになるかもしれません。
楽しみですね。
といった展開楽しみです。では続きまして、ビーストチルドレンの第24話内容としましては、ソラ君がラグビー部に入部してきて、トレーニングで一緒に組むベベラ・マシナ君に最初外人だからと身構えますが、一緒にぶつかり合うこと、正面からぶつかり合うことによって仲良くなりますという展開でした。
今週ラグビー入門漫画としてめっちゃ面白くなかったですか？
まあまあ、正直すごい基本的な話をやってくれていいなと思いましたよ。
そう
人間関係の展開に関しても、ラグビーでぶつかり合う。それに対して、ソラ君、桜君がチラッと一言言うことによって、ソラ君が向き合うみたいな展開とかも含めて、大変何か基本的なお話な感じがしてよかったですよ。
よかったよね。この、ソラ君がやっぱり、ラグビーが未知のもんだからさ、未知のものとの遭遇っていうのに対してさ、さらにこの留学生っていう、人間関係外国人だからっていうところの壁をもう一個作ることによって、一緒にそのラグビーで乗り越えていくっていう感じは、めちゃめちゃ分かりやすかったし、感情移入しやすかったし、面白かったんだよねっていう。
はいはい。この人間関係が一歩進むっていうか、仲良くなるっていう展開もすごく分かりやすい成長感がありましたしね。
うん。
といった感じで、いやー、一話の中で大変よくまとまった、カタルシスもある感じの、楽しさがある感じの、面白みが感じられる感じの、いいお話でしたよ。
そうだね。桜くんのこの存在感も出たしねっていう。
はいはいはい。
ちゃんと向き合わないと失礼だよっていうね。
そうですね。そこでちゃんと主人公感ちょっとだけ出しましたよ。
そうそうそう。でね、最後にこのね、楽しそうに友達がやってるから始めてみたんだよっていうところでも出てくるしねっていう。
はいはいはい。
いいね、この空くんのこの爽やかな感じが出たし。ね、やっぱ始めるきっかけってそういうね、楽しそうにやったもんでくらいでいいと思うしねっていう。
はいはいはい。 いやなので本当になかなかまとまりのある大変いい1話でした。
そうそう、すげえ優しい世界だなって思ったよって。
そうですね。とてもほんわかしました。
うん。このほんわか具合、青春感具合は本当に大好きなんだよね、ビストチューレンって。
はいはいはい。いや来週もこういう単発エピソードもう2、3話やってくれてもいいですけどね。
そうだね。
大きい展開入る前に。
うん。うん、そうすればだんだんね、メンバーも覚えてくしねっていう。
そうですね。といった、そういう感じも見てみたいなと思わせる1話でした。
はい。
では最後に、ドクターストーンリブート白夜の第3話内容としましては、白夜さんたち、なんとか、AI のロボット、レイちゃんのコンピューターを使うことによって、地球に降下することができるようになりそうです。地球人類が宇宙に来るのはこれが最後かもと切なくなりますが、先空がいるぜ、また来るぜ、っていう感じで、降下作戦開始ですという展開でした。
いやー、今週というか、まあ、リブートばっかり毎週面白いんだけどって。
はい。
ね、なんかすごい科学的知識とか新しい知見とかもいっぱい入ってくるし、この宇宙から帰還する切なさっていうところも、あ、そうか、そういう考え方もあるよなっていうところが、すごい新しい発見で面白かったですね。
いやー、確かに、今まで設定には確実にその要素が内在してたのに気づかなかった、気づきませんでしたが、SF 作品で、小説の渚にてとかありますが、そういう世界が滅び去っていく、文明社会が滅び去っていくっていうのを描く、ある種のディストピアというか、滅びゆく世界の最後の人たちを描く話っていう形式がありますからね。
うん。
ああいう渚に的な滅びゆく文明的な切なさが感じられる話で、あ、確かにドクターストーンの世界観にはそういう要素あったわ。エモいわ、来るわっていう感じがして、いやー、発見のある展開でした。
いや、そうだね。それでね、この、リリアンさんがダンスを踊ってるところとかもね、これが人類最後の宇宙での姿だよっていうところは、本当になんだろう。まあ、透明だけどね、すごいだから綺麗な感じというか神秘的な感じが、だったんだろうなっていうのが伝わってくる感じでね。いや、絵の力もすごかったし。
はいはいはい。
いや、面白いねっていう。
はいはい、そして、翼欲しいですからね。
うん。もういろんな感情に訴えてくるよねって。
翼をくださいが流れるという感じで。いやー、アニメで見たいですね。
いやー見たいですね。てか、絶対やるべきですよ。
まあ、本当にワンクール、今、アニメ版終わったら、全然いつでもやれる感じですからね。もうすでにアニメ版では、この白夜さんたちが降下してくるところまでの展開やってますからね。
うん。
ああ、でも、プラチナとか入手する展開のところまで絡んでくるとしたら、ちょっと難しくなってくるかもしれませんね。
まあねー。
いやーでもなかなか音楽とかも組み込んできてすごくいろんなメディア感エンタメ感も含めた感じの上でのある種の SF の切なさ、滅びゆく切なさみたいな、結構 SF 作品でも僕ナギサインって好きですからね、好きな方ですからね、ああいう滅びゆく文明感っていうのが感じられるあたりは大変いい一話でした。では最後に目次コメントが、読み切りの制約の赤、かかずかず先生、初めての本誌掲載、嬉しいな、読んでくださったらもっと嬉しいです。
もうなんか感想とかも多分いっぱいもらってるでしょうからね。はい。さらに嬉しくなってくるといいなって思いますね。
いやー、ほんとですね。という、なかなか素直なコメントでした。あとは、鬼滅の刃小峠先生、予約をすっぽかして歯医者さんに迷惑をかけたショックで1時間動けなくなる。いやー、これは結構わかりますね、僕は。
そうだね。せっかくもうね、予定なくなっちゃったんだから、なんか他のことしようとかって思うんだけど、なんかその予定の時間が終わるまでなんか動けないっていうね。
あるね。あんまり僕はそういう意識ではないですね。本当に予約しておいて、完全にすっぽかしちゃったりすると、本当にショックで、うわぁ、やっちゃった、申し訳ないなっていうので、思いっきり一発食らう感じですね。別にその予定の時間が終わるまでどうこうってことではなく。
はいはいはい。
めっちゃわかりますね、僕は。
なるほどね。
今までの人生で多分、2、3回はやってる気がするんで、それ
で。まあまあまあ、どうしたってあるよ、それは。
忘れてたーっていうのが結構、すごいショックなのがわかります。
あとは、アクターズの、宇佐崎史郎先生、締め切り前は焼肉、焼肉、焼肉って気分ですが、締め切り明けはお味噌汁って気分になりますっていうのは、すごいわかると思いましたねっていう。
まあ、僕もわかりますね。
うん。いや、なんか今週感情移入できるコメント多いっすねって。
確かに。
あとは、呪術廻戦の芥見先生、自分から仕事に仕事をぶつけてしまい、貞子バーサス、かゆ子みたいになってるっていう。
はい、はい。
これは、まあ、あくまで貞子バーサス、かゆ子のネタバレになっちゃうけど。いや、本当にね、化け物には化け物ぶつけんだ、つって言って、新たな化け物が誕生する、さらにっていう。はいはい、
最終的に脱退っていう感じの話ですからね。
そうなんだよね。
大変いい兆候じゃないですか、芥見先生。
やばい仕事になってんじゃないですかって。まあまあ、その分でやりがいも出てきますしっていう、はい。恐ろしいものが出来上がるかもしれませんよっていうね。
はいはい、仕事に仕事、なんでしょうね。あんまり細かく情報とかを追いかけてないんで、何のことを言ってるのかすぐにはピンとこないんですが。何か、あるんでしょうね。
そうですね。
作業が。ノベライズとか、あれはまた違うかな。よくわかりません、
ね。アニメ化ですかっていう。
アニメ化準備かもしれませんね。うん、あとは、ゆらぎそうのゆうなさん、三浦先生、ウーバーイーツ、星5しかつけたことがない。低評価つけられるメンタルがない。ということですが、僕は結構、ウーバーイーツが社会にかけてる迷惑に対して、良くないなと思ってる派の人間なんで。
うん。
危険運転や、止めちゃいけないところに自転車止めるですとか、入っちゃいけないところに入るですとか、そういった何か、不愛性だからこその短時間に数をこなそうとするからこその迷惑とか、まあ、非常識さとか、そういったことに関する、こう、迷惑っぷりっていう方を重視する方なんで、低評価つけられそうだったらつけてほしいなと思いますね。
まあね、まあそういうためのね、評価ですからね。
はいはい。
まあでもなんだろう、Google Play のアプリとか使ってるときはね、俺は5かつけないからどっちかだからねっていう。
なるほど。
うん。
僕は結構低評価もつけるときはつけますからね。
うんうんうん。
いう感じなんで、まあ、まあまあ、でもまあ、しょうがないですね。メンタルならしょうがないです。あとは、ビーストチルドレン、寺坂先生、最高の44日間でした。日本はもっと強くなる。また4年応援するぞ。ということでした。
そうですね。ラグビーね。まあ、リーグ戦もね、始まりますからね、この後。
これ、来週もまたワールドカップのコメントだったら面白いですけどね。
そうね、もう全然終わってないじゃんっていう。
それにしても、それにしても、何回戦のあれはあれでしたね、みたいな。目次コメントが、ワールドカップがずっと続いたら、それはそれで面白いなとちょっと思ってしまいました。という感じで、では来週が、関東カラー表紙が、何か今までにない珍しいパターンで左側に書いてありますね、これ。
そうだね。
自習予告の左側に関東から作品が、終章大大大反響、御礼表紙&関東から配給、ということで、終章大大大反響御礼の表紙関東からだそうです。
いや、まあそうですね。ツイッターでも相当話題になってましたからね。
そりゃ反響あるだろうなという感じで、決して誇張した表現ではなく、本当にそうなんだろうなと思わされます。
うん。
あとはセンターカラーが、冷え込む夜にちょっぴり刺激的、ドキドキのセンターカラー、ゆらぎそうのゆうなさん。それと、新章開幕、見開きセンターカラー、ブラッククローバー。珍しいですね、見開き担当カラー、見開きセンターカラー。
いや、そうだね。センターカラーで見開きだからね。まあ、よっぽど期待されてるんでしょうし、もしかしたらね、カラー扉で新アスタ君たちも広めかもしれませんからね。
いや、全然ありますね。っていうか、すごいありそうですね、それが、
うん。
昔なんかたまにセンターカラーで見開きだった気がしますけど、珍しいですよね、やっぱり。
そうだね。めちゃめちゃ気合で入ってるでしょうからね。楽しみですね。
というのと、あとは、超反響、本編&外伝同時連載、絶好調センターカラー、大蔵23ページ、ドクターストーン、同時連載、大好調、大蔵23ページですか
大丈夫、防止です。知らない
同時連載が大好評だから、増ページみたいな書き方はすごい、すごい狂気を感じますね。
感じるね。
いやー、さすが、チャレンジングな、坊一先生です。という感じのセンターカラー3作品となっています。では、来週がついに51号まで来ました。11月18日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。